節分とかけまして、子供たちが元気に遊ぶと解きます。
その心は、
その心は
鬼は外いかがでしょうかありがとうございます、ありがとうございます。心なしか、なんか心なしか、あれ違うなと思ったけど伝わってると思います。ありがとうございます。リスナーさん多分伝わってると思います。はい、押して、はい、これ、はい。ありがとう。はい、OK。
OK です。
はい、わらば研究所、こちら、研究員のケイシー高飛車でございます。どうぞよろしくお願いいたします。そして、普段ですと、ここで、当研究員の、研究員、研究所長、ホーリーさんがね、ここで出るんですけど、ちょっと、体調不良で、お休みでございます。
ね
え。そこでね、急遽、ホーリーさんの代わりに、ちょっとね、花をね、持たそう思って、先ほどからちょっと、ピンポンも押してもらったり、遊んでもらってます。
はい。
どうぞ自己紹介。
那覇市商店街太平通りで、アイドルをしています。豆腐姫です。よろしくお願いします。
はい、よろしく。
よろしくお願いします。
そして、あれ？
そして、はい。
そしてお名前は、豆腐姫と言ったらこの子も一緒。
ここねです。
ここねです。
よっ、はい、ここねちゃん、ありがとうね。うん。ありがとうね。ありがとうね、おじさんね。あのね、あの、このおじさんのホリに振ってくれてありがとう。ね、そして、2月に入ってですね、なんとまあ、2月になると、このシーズンになってきました。プロ野球のキャンプ。で、プロ野球のキャンプといえば、やはりこの人にね、来てほしいなと思ってオファーをね、かけたらね、なんと、来ていただきました。まあ、これ YouTube でも見れるんで、あ、もうすでにもうね、ご存知の方もいらっしゃるんですけども、この方です。ご紹介いたしましょう。どうぞ
ご紹介じゃなくて自己紹介ですね。
自己紹介。
はい、どうも、神田邦弘です。よろしくお願いします。
すごい。
やっぱ、カンナさんやっぱいい声。
いやー、ね、まだ分かってないよ。いろいろ、どういう感じなのかが。
まあ、とりあえずね、55分、はい、まあ、始まっちゃえばすぐですから。
そうですか。
はい。
いや、もう、ケイシーさんは久しぶりで。
そうなんですよね。
ですよね。
ありがとうございます、今回は。
いつ以来ですか？この間でも、横断歩道で声かけてくれましたね、運転中に。
本当にね、
もう。赤信号で止まってたら、うん、誰かがなんか手を挙げる人がいるなと思ったら、ケイシーさんでした、ね。
ちょうどこのね、放送局の前の、名橋駅の前の、
信号で止まってたらね。
そうそうそう。
もうびっくりしましたよ。
あの後ね、ガナハベース行ったんです。
なるほど。
ちょっと、ものすごいもね、こう、ドローカルの今話なんだけどね。
なるほど、いいですね。で、目の前にいるのが、アイドル。
そうなんですよ。はい。
豆腐姫。
まあ、豆腐姫で歌を歌っています。
はい。
あ、こっちがベリーダンサーで。
え？
横で踊ってくれてるんですよ。
ここねちゃんが？
そうです。
ベリーダンスやってんの？
そうなんです。
え、やってるんですよ、ね。何歳？何歳？9歳。あ、ちょうどいいね。
ちょうどいい。
もうちょうどいいと思う。
いただきました。
うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。ああ、もう。めっちゃまっちゃ、あ、もう心強います。
本当に。
はい。ということで、まあね、うん、2月なんで。
そうなんですよ。
はい。いろいろ、ね、プロ野球キャンプでもう賑わってる状態ですよね、
はい、
今ね。
この放送がですね、はい、一応2月3日、はい、昼の、14時で、ございまして、うん、まあ一応ね、これは YouTube、そしてまた、ポッドキャストでも聞けるので、うん、まあ、このね、全国でも楽しめるわけで。
はい。
で、また、今日はね、やっぱ、プロ野球のキャンプと、で、そのね、その、プロ野球キャンプで、全国で聞いてる方もですね、あ、こういう情報があるんだとか。うん、で、また、一応これ番組はね、わらば研究所ということで、親子、子育てトークバラエティなので、うん、で、まあ、こう、なんだろう、広く浅く、で、なんか親子で、プロ野球キャンプを楽しみに行こう。ドライブがてら遊びに行こうと。
ほうほう。
で、またそれで、まあ、これでまた新しいね、あんまりこう、プロ野球あんまりわかんないんだけど、という方とかにも聞いていただいて、うん、で、また楽しんでもらえればな、ということで。今回お呼びいたしました。
ということは基本的に僕は、はい、いろんなキャンプ情報を伝えつつ、はい、その親子で楽しめるものなども散りばめて、はい、ね、いけばいいわけですね。わかりました。
はい。
はい、
もうドライブかテラ、それでまた、ここで、このね、ドライブ地にはね、キャンプ地にはこういったおいしいお店があるよとか。
なるほど。
もうね、神田さんはもう、毎年、もう全、
現地回ってます。本島内のキャンプ地は全部回ってます。うん、はい、はい、それをもう20年ぐらい続けてて、もう子供の頃プライベートを含めると小学校3年生ぐらいからいろんなとこ行ってますんで、はい、はい、結構詳しい方だとは思います。うん、でも、はい、何でも聞いてください。
それがもう今はもうね、うん、好きだったものが今もお仕事としても行ってるわけで。
そうですね。まあありがたいことですね。
うん、ね、うん、この番組も一応ね、はい、まあ、好きこそもの上手なれっていう、うん、ちょっと隠れテーマがありまして。はい、でまたこれもね、これを聞いて、うん、野球って楽しいなとか。
そうかそうか。
でまたね、面白そうだなとか、うん、ここでまたねちょっと。見方が変わってくれれば、
まあ、また何かのきっかけにっていうことですね。
そうなんです。
なるほどなるほど。
一応ちゃんとした意図はあるんですよ。
いや、はい、分かりました。はい、何でも聞いてください。
ありがとうございます。
はい、大丈夫です。
非常に心強いです、
はい、心強いですね。ね、
で豆腐姫さんは、はい、そもそも野球は
野球分かるんですけど、はい、詳しくはないですね、やっぱり、うん、
あ、たまに見る、
たまに見るぐらいで、うん、プロ野球とかもまるで分からない状態ですね、うん、でもどっちかというと高校野球がやっぱ近い感じはしますよね。そう
か、町側ですからね、やっぱ高校野球になるシーズンになると
全体で盛り上がりますもんね。
キャンプの時期とかになると、例えばどこどこの選手が歩いてたよとか
ないんですよ。
ないの？町側とかって、
うん、ない、なくって芸人ばっかり通りますね。芸人とか結構通るんですよね。
なるほどなるほど、はい、そうか、どちらかというと、ね、もっと飲み屋街というか、
ちょっとね、そうか、うん、そうですね、
の方に行くことが多いのかな。
で、でも豆腐姫さんは、はい、ほら出身が
伊江島ですよね。
あら、そうですか。
そうです、はい、
キャンプはない
そうそうそうそうですね。
トレーニングに毎年伺ってるんですよね。
そうみたいですよね。
あれはやっぱりほらね、伊江島というこのね、まあ小さい島ですけれども、うん、そこに、まあ、安倍晋之助、
ね、すごいですね、
スーパースター来るわけですよ。
びっくりしちゃった。
やっぱみんなも前頭がもう大騒ぎになっちゃう。
大騒ぎですよ。もう
安倍さん来るぞやって
ますます盛り上がってますよ、伊江島。
でなんかね、そんな安倍選手もなんか、今、親善大使になったんですよね。
なったんですよね。
そうそうそう、う
ん、
でまたこれはね、これは本当にもうプロ野球のキャンプもそうなんですけど、トレーニング、それ自主トレで来ていただいて、でまたこう島民たちが、ね、皆さんが見に来てくれることで、うん、ますますこの野球好きとかね、増えてくれればなって。
そうですね、だって県外 の、 そのプロ野球ファンの方からしたら、これだけのチームが一つの場所に集まって、うん、ですごい近い距離で見られる、うん、普段ってスタンド、ね、上から見るだけじゃないですか、はい、それがその同じ目線で見られる、はい、で、はい、運が良ければ写真とかね、サインももらえるってなったら、うん、もうたまらないって言ってましたよ。
そうですよね、うん、これはもう、もう本当特権ですよね。
いや、本当に本当にファンからしたら、
うん、キャンプの特権ですよね。
たまらないですよね、うん、これ、ここねちゃんは今大丈夫？プロ野球ってわかる？あ、もうわかんないよね。野球はわかる。高校野球とかは見たことある。そっか。なんかプロ野球チームでなんか聞いたことある。どこかわかる。一個でもいい。なんか。
広島か。おー、カープ女子。
そうか。でもほら、野球を知らないって言っても、うん、広島カープが出てくるってことは、うん、今広島がやっぱ勢いがあるってことなんです
よ。ですね、
うんうん。そういうことなんですよね。
そうなんですよね。やっぱ、うん、こう、まあね、まあそう、こう、選手、はちょっと分かんないとしても球団一つぐらいはとか、うん、でまたでもちなみに野球は学校では男の子とかがやってたりするの？あ、やってるんだ。
そうか、あの休み時間とか、
うんうん、
あ、そうか、
やっぱまだ人気なんだね、まあ、そこはね。
そう、あのプラスチックのバットとか、ね、
ブーカーボール
ブーカーボールとか、あれすんごい変化球投げられるんだよ、
う
ん
う
ん、こんな揺れるボールとか投げられるんですよ。
ぐにゃぐにゃ
ぐにゃぐにゃのボールをね、研究するのが大好きで。
そうで、またあのプラスチックのバットにあのガムテープぐるぐる巻いて、ちょっとそうで、そこであの重さを出すことで飛距離が増すんだとかって、
単純に質量を上げるってことです
ね。そうそうそう
そういう方でやったりしました、
ね、そういう遊びをしました僕らは。でまたこれね、神田さん先ほどね、ほら、はいはい、ほら小学生3年生の時にそのプロ野球のキャンプを見に行ったってことを話してたんですけど、はい、うん、初めて見に行ったキャンプって覚えてます？
ね、広島です。
沖縄市、
はい、はい、沖縄市、これは87年 はい、だったと思います。
じゃあ山本浩二選手が引退した翌年ですかね。
僕がサインをもらって覚えてる選手は、はい、正田さん、
はい、
小早川さん、
はい、
長富さん、
はいはい、
北別府さん、
はい、
大野さん、
はいはい、
ランスなどなどですね。
今このラジオの前でね、みんなね、当時のオールドファンはもう、
まあ、あとは津田恒美さんというね、
はい、
炎のストッパーという、だこれが一つの僕スケッチブックみたいなのにもうページをめくりながら、はい、お願いしますっていうふうにサインを全部もらいました。今でも持ってますね。
あれやっぱりね、こう小学生時代それで子供の頃にもらったものってやっぱこう憧れの人がもらう、
嬉しいよね。
で小さい頃あのかっこいいと思った人はずっとかっこいいんですよ。
そうなんですよね、うん、
小さい頃の憧れってね、やっぱずっとあるんで、いや多分同じだと思いますよ。小さい頃憧れたヒーローとか、うんうんはい、あのアニメでもなんかそういう何でもいいんですけど、うんうん、なんかあります？小さい頃
私は野球で言うと、
野球以外でもいいですよ。
あの平浩一さんっている
じゃないですか。
あの人がすごい、あの小学生だったんですけど、うん、その頃、うん、すごい好きで、うん、あのサインもらいました。
うわあ、いいじゃないですか。
それがに印象に残ってますね。
今スポーツショップで働いてますよね。うん、いますね。
大好きでしたね。
道具買おうとしたらアドバイザーとして教えてくれますよ。
そうなんですね。うん、
それすごい身近な、今は身近なところにねいらっしゃって、
うん、
で、あのジャミちゃんはなんかあのなんか憧れ、今憧れてる人とか、もうどのジャンルでもいいから。
あのね。例えば好きなアニメとかさ、例えばヒーローものでもいいし、なんか小さい、もっと小さい頃から見てたのない？アニメとか。
ここヒーローもの好きだよね。
プリキュアとか見てた？
どっちかっていうと。
何好き？
あのこの間でも平成ジャンプの、
うん、
コンサートに、
あいやマジ行ってきたの？
そうなんです。
行ってきた。うわ贅沢、
贅沢なんですよ。元旦ライブで、
うわ
えー、そうなんです。あ、年越
しのやつ、の
年越しのやつではないんですけど、元旦で
1日にあるんだ。
そうなんですよ。
へえ、うわ小学生でコンサートなんて、
平成ジャンプ、
どう楽しかった？うわえ誰がいいの？平成ジャンプの中で
推しメン、
知念くんがいいの？もうね、知念くんもじゃあずっと多分ずっと大きくなってもずっと好きだと思う。そういうことなの。小さい頃に好きだと思った人、ね、ファンの人ってやっぱずっと好きなんですよ。
そうそうそう、うん、
この人だけのヒーローですよね。
そうそうそうそう、あるんですよね。いい
これ、これ今日はね、もう急遽もうヒーロー像で語りませんから
。いやいや、野球でしょ。キャンプの話。
冗談。
メインはね。はい。
で、これだけでも本当に話せるんですけども、うん、ちなみに僕が初めて行ったのが、プロ野球キャンプ見に行ったのが、小学校5年生の時で、
うん、
で、同じ同級生の、クラスメートの糸数くんってこと、
うん、
一緒に、
糸数くん、
那覇の家から、路線バス20番に乗って、名護まで行きました。
ど
うぞ、名護市営球場、
ね、ということは日ハムを、
日ハム見に行きまして、
見に行ったということですね。はい、当時は誰がいたんですか、
当時は
選手は、
島田誠さん、
ああいいですね。
監督がね、あの高田さん、
はいはい、
今の横浜 DeNA のね、はい、でまたあと高城、あとあの、うん、その中であと古谷って選手がいまして、
じゃあオレンジのユニフォームの頃ですか。
そうです、
そういう頃ですね。
はい、
はい、
あのいぶし銀のねチームで、で古谷さんって方があのこうよくね、当時プロ野球チームプレー、コープレーなんかで、
うんうん、
あのコープレーの方でよくあの特集されるんですよ、
うん、
でよくこの古谷さんのこの華麗な守備がこのサードなんですけど、サードって分かります？
サード分かりますよ。
OK この横飛びでジャンプして取ったりとか、
うん、
で華麗な守備がいつもこれ特集で見てて、
うん、
古谷さんかっこいいなと思って、でいつも友達なんかと野球するときはなぜかサード守ってて、で背番号5番だったんで、なぜか5って好き、背番号が好きで、
いやあるある、
うん、もう
好きな数字は絶対
あります、
ありますよね、好きな選手の背番号とか、
うん、
もうこれは
そうなんですよ、
ね、あります、あります。
でそれでその古谷さんからサインもらって、あの古谷さんダイヤモンドグラブ賞おめでとうございますって言ったら、うん、おお、まあ、よく知ってるなって言われて、
いやだって当時パリーグの
情報って
少なかったので、
そうなんですよね、
それは驚かれるかもしれないですね、
うん、もう親父があの週刊ベースボール毎週買ってました。
あ、いいですね。
そうそうそう。
そっからも週刊誌でまだあの情報を得る、しかもちょっと遅れてくる週刊誌で。
そうそう。そう。
ってことですね。
そうなんですよ。うん、今みたいにネットとかもないから、でまた今みたいに もう情報どころかパ・リーグの試合というものもそんななかったので、
プロ野球ニュースでちょっと短くやるぐらいですもん ね
時には結果だけとかね、
ありましたね。
もうセ・リーグとパ・リーグっての分かります？
分かります。
お、よかった。じゃあパ・リーグってどこがあるか分かります？
分かんない。
あ、そうですよね。
セはな、何リーグだと思います？ちゃんと言うと、正式に言うと、
え、分かんない。
セはね、セントラルリーグって言うんですよ。
セントラルリーグ、はい、覚えておきます。
パ・リーグはこれ何だと思います？
分かんない。パ・
カンで、
カン、わかんない。
パから始まります。
まあ、セントラルとかあるからね。
セントラルリーグ、パは。
パークなんちゃらとかじゃないですか。
いただきました。
ですね。パーはパシフィックリーグという。
パシフィックリーグ。
はい。この二つに分かれている。
パシフィックリーグ。はい。はい、ということなんですね。聞いたことありますね。うん、はい。
もう、そんな、当時はもう情報もそんなにないパリーグの。でも、その中でも、このイブス銀の日本ハムが好きで、まあ、当時それ、まあ、キャンプを行うチーム自体は少なかったんですけどね、
うん、
で中日ドラゴンズも当時は具志川と石川、
石川ですね、具志川と石川が分かれてましたよね。
で、あとは、はい、あとどこ、その広島カープ、うん、でも当時これぐらいだったんじゃないかな、うん、太陽がちょっとその2年後ぐらい始めたんだけど、宜野湾、今の
DeNA ですね、横浜、はい。
でまた当時のコンベンションが新しくなったところに野球場できたんです、
うん、
でそこからもう、まあ、次々と野球場できて、うん、でそれで今のこの野球王国、なんだろうね、
うん、
プロ野球キャンプのこう本当にもう一大、ね、こう一大になったらいいんだろうねって、
うん、
この
いやもう本当にこの時期って、うん、単純に経済効果だけで言っても半端ないわけですよ、
うんうん、
昔は2月っていうと沖縄はそんなに観光客も来ないし、
う
ん、静かな時間だったのが、
ね、
まあ、プロ野球とかあと、まあ、最近サッカーもね、
う
ん、いろんなチームが来るようになって、
う
ん、もうこのキャンプシーズンが本当ににぎわうようになって、
はい、
で結果ホテル代も高くなると、
うん、
でも観光業の人とか飲食店とか、
はい、
あとはクリーニング店の方々が儲かるんですって、
うんうん、
ユニフォームを、うん、そう毎日やらなきゃいけないから、そういうようないろんな経済効果が生まれてるらしいですよ。
離島にはね、そのクリーニング屋さんが少ないから、
うん、
その2月だけもう大量にもう、う
ん、持っていくのかな、
人を雇ったりとか、
クリーニング屋さんに、
アルバイト雑誌とかね、
聞いてみよう、クリーニング屋さんに。
だってもうその日汚れたのをまとめて夜中洗って畳んで選手の部屋一個一個にこう置いていくんですよ、
ね、
次の日用に。
でも嬉しいですね、
まあ、
離島で飯島でそんな
選手のキャンプをやってないんで、自主トレですね、
トレーニング、
はい、キャンプになると、ね、うん、またいろんな、まあ、団体ですからチームが来るんで、うん、まあ、大きいということですね、
うん、まあね、まあ、そんなね、こうプロ野球キャンプ、ね、楽しみであるってことなんですけども、じゃあこれからですね、じゃあどう楽しむかでございます、うん、じゃあすみません、いよいよここから神奈さんにすみません、おんぶに抱っこでございます、すみません、
はい、何でも聞いてください。
まあ今年のねプロ野球、うん、まあ、9球団ですね、まあ、まあ後期から始まるチームもありますし、うん、で各チームそれぞれの神奈さんが特に、
はい、
ここいいぞ、
あ、なるほど、
っていうところがあれば、
ですね、まあまずは、はい、やっぱ僕ドラゴンズファンなので、
はい、
チャタンでやってる中日ドラゴンズのキャンプを見に行っていただきたいなと思うんですよ、
はい、
で、高校野球を見るって言いましたよね。
そうですね、
はい、松坂大輔はご存知
ですか。はい、わかります、
はい、その松坂大輔が、
はい、
なんとドラゴンズに入団しまして、
はいはい、
今チャタンで投げてます、
はい、
そうなんですよ、うん、でも国際大会でもね、うん、素晴らしい成績を残して松坂大輔がいることで、うん、こんなに、注目されるのかと、
うん、
本当に選手もね多分気合が入ってると思うんですけど、はい、まあ、普通にファンの人はこう見に行って、はい、で行くと同時にその球場でしか売ってないグッズもあるんですよ、
うん、
その時しか売ってないグッズ、まあ、T シャツだったりいろんなものがあるんですけど、それをまずゲットするのもよし、で家族で行きたいなってなった時に、
うん、
土日はドアラフワフワっていうのがあるんですよ。
ドアラフワフワ、
これはね、エアーで膨らませて中に入ってポンポン遊ぶのがあるじゃないですか、たまにお祭りとか
遊園地とか、
うんうんうん、
あれが設置されていたりだとか、だから家族で子供もそこで遊んでいられると、うん、で、その他には リュウちゃん食堂って言って食堂もあって、その場で料理を作って食べられる場所もあるんです。でこれ茶壇協力会の、お店が何社か協力して毎日メニューを作って、マスコミとか取材をする人たちとか、あとは時間を、まあ、お昼、ある程度過ぎたら一般の方にも開放してて、すんごい美味しい。そうそう、あ、まあまあ、これちょっと前の形ですけど、こういうので中に入ってずっとあの遊べるとか、これね無料なんですよ。そうそうそう。
ちなみに、まあこれ、まあ、YouTube もやってますので、
そうそうそう、はい、こんな感じでね、はい、これが茶壇にあります。はい。はい、たださっき言いましたけど松坂大輔が来てるんで、今年は例年以上にあの駐車場が大変だと思いますんで、
そうですね、
早めに。
松坂投手がこのプロ入り20年だって、そして初めてなんですよね、うん、沖縄に
来るのがね。まあキャンプでやってくるのは初めてということらしいですね、うんうん、なのでまあ茶壇はそういうふうに楽しんでほしいと、うんうん、で、まあ、次面白いとこっていうとやっぱり阪神になるのかな、
うんうん、
宜野座というところなんですけど、宜野座は分かります場所は大体。
分かります。
はい。宜野座に行くと、まず、沖縄な感じがしないかもしれません。
はい。
これなぜかと言いますと、ほとんど関西弁が飛び交ってるんですね。
へえ。
そのぐらい、県外、まあ、主に関西からいろんな人がやってきて。
なるほどね。
で、中には、もうピンクのハッピーを着たギャルとか、ギャルじゃない方もいますけど、いろんな方が、まあ、
そうね、以前ギャル、
そうそう、元ギャルの方もいますし、いろんな方も来てて、で、まあもちろん上りもずっとこう選手がね、こう歩く道にだってその盛り上げてるんですけど、ガチャガチャがあったりだとか、その選手のまあグッズがいろいろ買えたりだとか、あとはあの選手のオリジナルの、名前を使ったメニューがあって。でそこでしか食べられないものがパーラ宜野座っていうところがありまして、そこに行くと例えば鳥谷選手っていうのがいるんですけど、鳥谷丼だとか
ね、その選手のね、
そうそう、選手の名前をもじったメニューとかがあったりするんで、まあちょっとだからその時にしか食べられないグルメをぜひゲットしてほしいなと思います。ちなみにそこのパーラ宜野座なんですけれども、選手のサインが飾られてるんですけど、その隣に僕のサインが3枚ほど飾られてますんで
3枚なんだ、
選手より多く飾られてたりしますんで、もしよかったら神田邦弘調べてみてください。はい、たまたまですけど、なんか、
はい、そうですね、まあ、
あ、パーラ宜野座出てきましたね、
はい、これはね、パーラ宜野座、あの、まね、毎年この時期に本当に聞くんですけども、
うん、
キャンプ以外の時は普通にやってられるんですか。
普通にやってるみたいですけどね。まあでもこの時期がやっぱり書き入れ時というか、う
ん、あ、今ちょっとスライドしてたら、はい、神田さんのありました
そうなんですよ、こんな感じで、これ右が選手のサインで、これ3枚僕のサインなんです。
ぜひ
本当に本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。阪神ファンの県外の方から来たら誰だこいつってなると思うんで、
でこれね、あのこれをこうなんか、あと神田さんもはじめその有名人がこのねサイン飾ってあったりとか、うん、あとあのキャンプ地に行くと有名人の方が、
ね、
アナウンサーさんとかね、
会います会います、うん、例えば
取材に来てたりとか
で、そうそう、多いのはやっぱスポーツキャスターですけど、そうですね、うん、あのやっぱその交流のある有名人が見に来てたりだっていうのはすごくありますね、
はいはい、あの僕ね、宜野湾で、うん、あのテレビの取材に来ていた、あのもう 4,5 年ぐらい前かな、あの中井くん見ました。
あ、中井くん、
うん、中井くんとザキヤマさんと、あの元木大輔さんが、
あ、なるほど、
で3人でそれで対決するみたいなコーナーがあって、うん、でみんな練習が終わったガラガラのスタンドで、スタンドじゃないグランドか、うん、それでなんかやってるぞと思って見てたら、
うん、
中井くんたちがいてて、
へ、
ちょっとこれ見れただけでもラッキーって、本当
知念君は来てなかったんです。
知念君見なかった。
知念君来てなかった
ですね。知念君、まだまだ、もしかしたらでも将来知念君が ね取材とかで
来るかもしれないですね、うん、でびっくりするでしょ、野球場行ったら知念君がいたらびっくりするでしょ、そんなことがねあったりするのよ、
そうそうそう、
意外な人がいるっていう、うん、あれはまあラッキーです ね、もうただラッキーっていう、うん、僕はあの松村邦弘さんとか、
僕も見ました、
はい、あの方野球好きなんで、
はい、
浦添とか宜野座とかね、はい、行くとよく会えますね、
はい
はい、ヤクルトキャンプとか、
うん、で本当に非常にね、非常にあの腰が低くていい方ですよ、
うん、
もうテレビのままですね、
うん、
写真撮らせてくださいと、あ、いいですよって、
うん、
ん、まあ、そういうなんかこう、まあ、こういうね楽しみもあったりとかね、うんうん、でまたあと、ね、あとね、まあ、ちょっと、まあ、好きな方は女子アナとか、
うんうん、あ、そうですね、見られます、うん、あのね、昔フジテレビのウッチ、内田恭子さん、はい、見た時はびっくりしましたね、はい、本当にもうこのぐらいでしたね、
細ってラジオでこれぐらいだったらちょっとあれなんだけど、
細いなーっていう本当に本当に、いやー、びっくりしましたね、うんうん、そういう方も見られるのもいいとこですね、
キャンプのね、この特権でございます、うん、楽しみで、うん、であとはね、あ、そう、有名人もそうですけど、あとその、あとの、その地元の有名人とか、あとその、本当にこう、あの、僕らのこの世代だったら、このかつてのその名選手が今はコーチになったり、その裏方になったりとかして、うんうん、 そうですね、それで、ああ、あの選手だって、で、あとそれで会えたりするのも楽しみだったりするんです
ね。コーチ、あとは解説者とかね、そういう形でよくグラウンドにいますもんね。
はい。
うん。
あの、さっきのね、話に出ました、タイガースはね、ほぼ毎日のように、あっちはスカパーで、スカパーで、あの、あれは
中継してるんですよね、まあ、CS 放送ですね。
CS 放送ですか。
はい。
ジャイアンツもそうですね。うん。それで、解説者の方が、この今年のルーキーなんとか君はいいですね、とかなんか、ずっと延々とその練習風景を流してるっていうのがあって、で、必ず誰かに会えるという解説者とかに。
で、僕は、あの、まあ、マスコミの仕事をさせてもらってるので、はい、そのパスをいただいて、はいはい、スタンドからじゃなくてグランドレベルで見られるわけです。
いいですね、
だからそこに行くと、もう例えば一塁側は選手が出入りする、
はい、
で三塁側のベンチはそういうマスコミの方がいろいろ出入りする、うん、グランドレベルで見ていいですよっていうふうになるんで、うん、そこにそのさっき言った、まあ、解説者の方とか、うん、キャスターの方とか、うん、去年はね、去年一昨年だったかな、伊集院さんが、
お、伊集院さんも、あ、そうですね、うん、野球好きで、そうそう、毎年自転車でなんかね、
いろいろ回ってたりだとかね、かうん、お越しになってて、本当に近くにいるんで緊張しますね、仕事じゃなかったら、サインくださいとか、あの写真撮らせてくださいって言えるんですけど、僕も仕事で来てるので言えないんですよ、そこはね、ちょっとね、さすがに、
やっぱそこなんかもう迷いますか、もう
仕事で来てるんだって、言えないですね、はい、向こうも仕事だし、こっちも仕事だし、なかなか言えないですけど、まあ、ただ、おいるっては、緊張はしますけどね、う
ん、あの、一番緊張したタレントさんっていらっしゃいますか、
うん、タレントさん、スポーツ選手ですか、
あのスポーツ選手ではなくて、もう本当、芸能人の方で、
普通にゲストに来た方でいいですか、
はい、
金ちゃんが来た時
です、
1回目。
金ちゃん、
はいはい、
萩本欽一さんが、
すごい、
1回目の時は3回来てくれたんですけど、1回目来た時はまあびっくりしましたね、もう、あ、本物だ
ですよね、本物だっていう、
草野球をされた、あのゴールデンゴールズという、はい、それを沖縄で試合があると、はい、でそれの告知で来てたんですけど、はい、いやもう本当に向こうから来て本物だで、入ってきたら、すみません、金ちゃんさんですよねって、お前、何言ってんだよって。金ちゃんでいいんだよって。おい、かんなって言われて。うわうわって
。初対面で。
いや、嬉しいなってなって、うん、あれは、ちょっと緊張しましたね。まあ、なかなか、なんですかね、その、まあ、ラジオは結構長いことさせてもらってるんで、そこまで、テンパったりはしないんですけど、まあ、金ちゃんの1回目は、テンション上がりましたね。
はい、羨ましいですね。本当、うん、ね、またもしかしたらこれね、ね、猫ねちゃんもね、この今のベリーダンスを続けていたら、
うん、いや誰かに
知念君と一緒にステージ立つかもよ。
いや、ただ沖縄にロケがあって、ちょっとそのダンスやりたいと、うんうん、沖縄にベリーダンスがある、うん。じゃあ行こうってなった時にそこかもしれないしね。
うん、
いやいや、あるある、ほんの、うん、ある、ほんとあるある。
あと、普通にね、町側で撮影とか普通にあるんじゃない？
結構。
ロケはよくやってますよね。
やってますね。
うん、
そういえば、この間テレビ出てましたよね。
え、何に？
BS で。
ああ、で、う
ん、何したの、うん、
いや、なんかね、うん、いつも言われるんですよ、出てるって。気がつかないうちに、
うんうん、
気がつかないうちに全国放送に出られるってなかなかないですよ。
そうなんですよ、なんか、うん、しれっとやってきて、
え、これは お仕事をしてる様子が映ったってことですか？
あの、そうですね、なんか、
はい、
外国人の方の取材で、うん、それでなんか通りすがってて、うん、うちの店を通って、うん、それで取材されたみたいな。
へえ。じゃあ結構しっかり。
そういうのが多いんですよね。だから、うん、テレビ映ってたよって言われるんですけど。
まあでもロケってもうね結構頻繁にあるから、うんうん、またやってるなぐらいでしょ。多分。
そうなんですよ。うん、
そうか。あと。うん思い出した武藤敬司さんが来た時は、は
い、あ幅広
プロレスラーなんですけど、はい、他の方は来るって分かってたんですけど、はい、どうした、うん、正解した、うんうん、いや緊張したんですよ、そうですね、武藤さんは前日に決まって、はい、しかも何の告知もない、はい、だいたいあの次の日試合があるとか、はい、何かがあって来ていろいろ話を聞いてじゃあ最後告知いろいろやってありがとうございましたって流れなんですけど、うんうんはいもう終わったから言っちゃいますけど逃走中ってあるじゃないですか、
はい、
テレビの、はい、
テレビの逃走中、はい、あのロケがあると、
はい、
明日あると、はい、今日何もない、
はい、
出ようってな
フットワーク軽
だから何もないまま来て、
はい、
どうしていいかが分からなくてですね、はい、いや打ち合わせちょっと本当に短い時間打ち合わせで、うん、いや俺さ、はい足が悪いんだよって。え、知ってます、はい、膝が悪いんだよって、はい。いやいや、存じてますっていう。はい、そっから始まって、もう始まっても、いや、いろんな昔の話をしても、なんかまとまりがつかなくて、お前なんか話まとまらないなって言われて。こんな言われたのがね、他ではないんで。
初対面ですよね。
初対面。いや、もういろんな好きな話をたくさんしちゃったんで。
はい。
いやあの時は緊張しましたね。
うん。ちょっとなんかね、武藤さんに言われると、ちょっと、緊張どころか、なんか、この後殴られるんじゃないかなとか。
いや、殴られはしないですけど、なんかね、まとまりがつかなかったのも、うん、あとは、ウルトラマンが来た時ですね。
お?
早田隊員が、
うんはい、
黒部さんが、来たんですよ、スタジオに。
はい。
アキコ隊員と一緒に。
はい。懐かしいな。
泣きそうでした、ね。憧れのヒーローが目の前にいるっていう、はい、なんかそういうのはありましたね、
うんうん、またねもうこういうお仕事をされてると、うん、まあなんだろうねこういうお仕事されてると本当いろんな出会いがあって、
うん、
ねまた豆腐姫も
本当だ、ね、
このお仕事で一番緊張したっていう人って
でも今日は緊張してますすごく
はめ口か急
にめっちゃ緊張してますよ、うん、なんか急に今日連絡あって、はいはい、私喋れないんですよこう見えても
喋ってますよ
喋れなくて全然、うん、喋れ
これまでも何回かは出られてるんですか
2回出ました
じゃあほら、う
ん、でもホーリーさんがいたので、うんうん
うん、その前にホーリーさんの存在を神田さん存じないので
そうちょっとお会いしたことがないので、はい、
ホーリーさん見てるって
、ね、またちょっと次回お会いできたらと
思いますそうですよぜひぜひそうなんですよねそうです
か、まあ、普段お仕事されてて、
うん、
歌ってるんですね
歌ってだからもう MC がもうグダグダなんですよしょっちゅう喋りが本当に苦手で
そうか歌ってる時はいいけど
歌ってるのはもう今のいつでも歌えるんですけど
今の MC が
もう MC とか喋るのがもうラジオとかとんでもない
ここねちゃんから見ても喋りはどうなの
喋れてないよね
あまり
全然喋れてない今日どうしようと思ってそんない
やけどいい感じで、
本当ですか、はい、ありがとうございます。
出てると思いますよ。うん、
緊張してますよ。
そういう自分もね、実はもう本当助かってます本当に。
いや、岸さんもね、もうだって基本はその謎かけっていうのがあって、
そうですね。
まあ、そこからまあこうやってフリートーク持って広げていったら、
はい、
それはラジオが一番合ってますよね。絶対ね。
そうですね。
遊べますもん、ね。
はい。
うん、
お題がなければただのおじさんですからね自分で言いますこれ
いやーいいですね、うん、そんな才能は僕にはないんで
いや
でもすごいと思いますよ、
まあね、今日は本当なんかそれぞれ3人ともお三方なんか、うん、ねこのなんかの得意なものを持って、うん、その集合したようななんか
いやーいいですね、
うん、ね本当プロ野球のキャンプの話どこ行ったんだろうって思ったんだけど
本当だ、ね、
じゃあ次のね別の候補地なんでこの場所なんですけども、はいはい離島も今は千葉ロッテ、
うん、
でまた楽天、
はい石垣島で千葉ロッテマリーンズ、はい、そして久米島で、はい東北楽天ゴールデンイーグルス、
はい
この2チームがやってますね、
はいはい
うん、
でなんだろう離島も本当に昨年ね特に楽天イーグルスはもう、今年初めにね星野さん ね、あの、うん、本当にもう急にあのもう
お亡くなりに、ね、
なってお別れになって、うん、それだけにやっぱりちょっとみんなちょっとそれに対する思いも強いんじゃないかなっていうのもちょっと、うん、感じているんですけれども、あのあのじゃあもうこの際だからいきますね、うん、あの神田さん星野さんとお会いしたことありますか、
う
ん、
これはキャンプで、はい、まあ、見たことはあるという、
はい、お会いしたことは
ない、はい、直接その会話、はい、というのはないですね。久米島にキャンプ見に行った時も、はい、ね、ベース投げる人誰でしたっけ、
ブラウンさん、
ブラウンさんだったんです、
はい
まあ、それだけで通じてよかったですけど、
ブラウンベースで思い出した、
そう、ブラウンさんの次が、うん、星野さんな、
あ、野村さん
ですよね、はいはい、で野村さん次が星野さんですよね、はいはい、だからなかなかその監督で最近会ったかって会ってはないんですけど、うん、はい、ただこれ僕小さい頃に僕の親父が、はい、行きつけの雀荘で、
雀荘で、
はい、はい、星野さんにお会いして、
へ、
いろいろサインをもらってきたりだとかっていうのはありましたね。
現役時代、
最初の、はい、監督の頃だと中日のだから80年代後半ですか、
そうですね、
はい、その頃ですね、結構あの頃はその夜麻雀をされる方がね、雀荘に行って、今ホテルでとか、うん、なんかその静かにしてる方多いんですけど、結構ね当時はオリックスの糸満でキャンプやってる時です、は
い、ありましたね、
うん、で、あの紙に、はい、星野、
はい、
今井雄太郎、
はい、
山沖、
はい、
そしてもう一人誰だったかな、わ、もう一人誰だったかな、
まあ、今聞いただけのそうそうたるメンバーですけども、
今井雄太郎、もう一人 4人ですね、はい、のサインを、はい、国広君へって書いてもらったのがありますね、
あ、お父さんが、
はい、もらってきて、
いいな、まだ、はい、これは
もう一人ごめんなさい、
いえいえ
絶対思い出す、
あ、じゃあ本当、じゃあお父さんもその野球大好きなんですね、じゃあ。
そうですね、もううちがもうスポーツ家系だったんで、
うん、
はい、そういうのはもうすごく見てましたね、うん、一緒に、
うん、その、あ、うん、糸満の、そうですね、糸満もね、はい、オリックスもね、かつては宮古島でもやってたんですけども、
佐藤義則だ、
あ、思い出しましたか、
よかった佐藤義則さんですね、
山沖、佐藤、星野、今井雄太郎、
はい、
はい、
よかった、
よかった、解決した。
はい、シナプス、はい、つながった、よかった、
はい、千葉ロッテでまたね、まだ石垣島でもまた、うん、キャンプ張られてまして、うん、大峰選手、地元のね、うん、また出身なんで、またこの気合の入れ方もまた違うと思うんですけども、うん、なんだろう、個人的にはもう一皮っていうのが、
まあでも、うん、正直今年あたりしっかり結果を出さないと、うん、っていうもう年齢にも来てると思うので、うんうん、まあ、先発なのか中継ぎなのか分からないですけど、今ロッテはもう去年最下位で、
はい、
チームをこう作り直す時期なので、
うん、監督も変わりましたし
ね、そうですね、どこで自分の持ち場というか、うんうん、役割を見つけるのかというのもすごく大事になってくるんじゃないかなと思います、
は
い、
今の監督の話で思い出したんですけど、うん、井口監督、
うん、
井口さんは奥様沖縄の方なんですよね、
あ、そうなんですっけ、
で僕はこれ見た話なんですけど、うんうん、で沖縄キャンプで当時そのお会いして、でそれで地元の、まあ、今なき三越の、
うん、
そこでお勤めしてたそうです、
へえ、そうなんだ、
でそれで奥様がその沖縄の方だったので、沖縄料理が非常にうまくって、で江口選手がメジャーリーグで挑戦した時もあちらでゴーヤーチャンプルを作って、でそこで夏バテ知らずで、でそれでも乗り切ったっていうか、それで、でなんか井口選手の当時メジャーリーグでなんかスタミナの元は奥様の作ったゴーヤーチャンプルだ、
あ、嬉しいですね、
ということをなんか確かね、山崎徹さんがなんか同級生かなんかだって言ってたんですよね、だから山崎徹さんが言ってたから、多分あ、これ本当なのかなってから、
なるほど、
こういう
井口さんは野球教室の時に僕 MC で一度一緒にお仕事させてもらったことあるんですけど、
はい、
まあなんていうんですか、腰も低くてすごく丁寧で、
はい、
一緒にねこうお仕事させてもらってすごくいい印象ですね、いつ会っても、
うんうん、
丁寧に挨拶していただいて、うん、こちらも恐縮するぐらいな 感じでしたね。
なんだこの好青年の方がそのままもうなんか、
うん、
今そのままね、うん、すごいもういい年の取り方をされてるというか、うん、あでも楽しみですね。
いいですね。
うん、ねじゃあそのまままたね次々といね行きましょうね。
なるほど、もう CM とか入れずに、うん、ガンガンなんですね。
はい、
特にもう喋りっぱなしでいいわけですね。
途中ジングル挟むぐらいで途中え特
にあそうですか。ちょっとだけじゃあそのまだ喋れます？
ね、もうなんか行きましょうかね。じゃあここではですね、
はい、いい進めてください。はい、
じゃあね、ヤクルト横浜なんですけども、
はいはい、
ちょっとヤクルトがでも今年あ最近になってちょっといいなんだろう、
うん、
いいニュースが入ってきましたね。
そうですね、青木宣親という、はいメジャーリーガーが復帰してということで、はいヤクルト好き？飲むやつ。
飲むやつ。うん、
その会社だからね、そのチームだからね。そのチームに入ったらヤクルト飲み放題だわけ。いいとこだよね。
ぐんぐん背伸びるからね。
まあ、裏添えでね、
はい、
キャンプもやってますけど、
はい
監督も、まあ、変わってというか戻って、
うんうん、
でコーチ陣が、ね、一新しましたんで、
はい、
これまでヤクルトってほらどっちかっていうとちょっとノリのチームみたいなイメージが、うんうん、もう90年代からずっとあったじゃないですか、うん
はい、
今年は変わると思いますよ。
楽しみですね、
はい、宮本さんもそうだし、はい、あと石井拓郎さんともう一人、ごめんなさい名前忘れましたけど広島からもう一方、はいコーチが来て、はい、まあ厳しいと思います、
はい
はい、
もう巻き返しはちょっとね、
うん、守備も練習もこれまで以上にやっていくと思うので、はい、ちょっとその過程を強くなる過程を見られるんじゃないかなと、
うんうん
うん、
あとね個人的に僕も浦添市民なんですけど浦添キャンプ見に行くときは必ず車はねちょっと浦添城址の公園とかちょっと邪魔にならないとこ透明ってで、うん、あちらはね上の方からもうこう路駐して見る人が多いんですよ、うん、坂の上から野球場を見下ろせるんでね、うん、あれはちょっとどうにかしてほしいなってい
や、まあ、駐車場あるけど足りないのかな、うん、いっぱいになっちゃうのかな、
まあ、そうやってうちのアンチは歩かないですからね、
まあ、そうね、まあ、ちょっとぐらいは歩きましょうよ、
ね、歩こうよって本当にもうそうよで、ね、また野球場の近くがまたね美術館とかありますからね、うん、あちら本当にもう親子で行っても楽しいです本当。
前はね、うん、ヤクルトラーメンっていうの売ってたんですよ。
ありましたね、うん、屋台に
そうそう真ん中の茶屋みたいなとこ ところで、はい、麺がね緑色だったんですよ。クロレラが クロレラ入ってて、うんうん今ね普通のラーメンになっちゃったんですけどヤクルトラーメン自体ももう色ないのかな普通の白いのかな、ね、あれが名物だったんですけどね
この間一応、まあ、売ってはいますよね
販売してて、うん、ありますあります、うんはい、あの緑色が斬新でしたけどね、うんうん、
あれはまたヤクルトが作ったからなんかスープになんか乳酸菌が入ってるの違うかほんで
ね
まあまあこういう楽し
み一回ラジオでその話したら送られてきましたけどねびっくりしました、
すごい
行ってみるもんですね
行ってみるもん行ってみるもんなんか僕、うん、たくさんありますよ、
うんうん、
放送で僕ドラゴンズファンだから、はい、中日の話をこうよくするんですけど、
はい、
たまたま名古屋ドームの、
はい
ちょっと偉い方が、はい、ラジオ聞いててくれて、
はい、
沖縄来た時に、
はい、
中日のこと喋ってる人がいるな変な人がいるなって思ってましたで次の日も聞いたら、はい、また中日のこと喋ってると、
はい、
なんだこの人はってなってお手紙をいただいて、
はい、
でこんな遠いところでドラゴンズの応援しててありがとうございますと、
はい、
もしよろしければ、うん、お越しの際はぜひご連絡くださいって言われまして、そうなんですよ、
うん、
もうトップの方にからもらって、うん、そこまでしたらじゃあ伺わせていただきますって言ったら、はい、もう迎えてくれてで行ったら中日新聞の記者
嬉しい
親会社ですね、
はいうん、中日スポーツと中日新聞の記者が来てて、うん、いろいろ話聞いてじゃあちょっと奥に行って言われたら今度は中日球団の社長が出てきて
すごい
VIP じゃないですか
本当で又吉投手も出てきて、
う
ん、なんか知らな
い
野球普通に見に来ただけなんです、
うんうん、
けどと思ったらもうそのまま又吉さんと握手してこうやって写真撮られて、うん、次の日中日スポーツに乗るっていう、
うんうん、すごい
いやちょっとあれはもう本当に至れり尽くせりというか
あれはもうファン冥利につきますよね本当に
嬉しいなんか沖縄から龍にパワー注入みたいに書かれてで行った時がたまたま2連勝したんですよ僕、
はい、
土日見に行ったら
そう聞いたことある、
うん
ね、神田さんが見に行ったらね、
うん、結構勝率が良くて、
そうなんですね、うん、
行って負けてたらね、うん、お前演技悪いなって言われるじゃないですかだからなんか それから続けてますね、うん、いいご縁でだから やっぱ行ってみるもんですよ。どこで誰がね、聞いてくれてるかわからないので、
うん、じゃあ知念君ももしかしたらね、
知念君
いやあるよ
また知念君、
うん、あるよ
知念君でもお父さんがなんか体操選手で沖縄の人みたいですよ、
う
ん
う
ん、
え、あ、そうなの。
だから来る、ま、来る確率は高いですよ、うんうん、結構。
しかもこの放送一応ポッドキャストや全国で消えますので
そう、
そう、体操の知念さんならわかるかもしれない。
あ、本当ですか、
うん、めちゃめちゃ有名な方ですよね。
有名みたいですけど、ね、私はわかんない、あの 浦添かの、うん、どっか出身が、
うん、へえ、そうなんだ、
た気がするけど。
なるほど。いや、じゃあ沖縄に普通で、ね、うん、歩いてた
ら、ね、
もしかしたらお父さんがまずお会いしてってから、
ね、あるかも。コンビニで、コンビニでなんか温めるの待ってたら右にいるとか、
うん、あるかも、
あるかもしれないよ。
あの、うん、太平通りで歩いてるかもしれないです。
いやいやいや、
びっくりする。
その時はじゃあ知念君のファンなんですって。
いやいや、これはね、行った方がいいよ、うん、あの沖縄の人は、うん、特にシャイな人が多いから、
はい、
まあ、失礼のないタイミングで、
はい、
ね、言うのがいいことだと思います、
はいはい、うん、じゃあ次にどんどんいきましょう。じゃあ、はいはい、もう次横浜なんですけども、
出た、
はい、
これはだって僕よりケーシーさんが
と思うでしょ、
うん、
いやでもね、まあ、情報量は本当に僕本当にもう意外と浅いので、うん、僕はあの本当僕の飼ってる犬いるんですけど、
うん、
ゴールデンレトリバーにユニフォーム着せて、でベイスターズ犬と言って、でそれでそこを、まあ、そこをフラフラ歩くっていうのを
何回もメディアに取り上げられてますもんね。
それ10年ぐらいやってます ね,
ね,
ね、おかげさまで。で本当ようやくで昨年、まあ、A クラスじゃなくて日本シリーズにも出られて、
うん、
いいこと尽くしだなってから。
いやー、よかったです
よ。よかったっす、本当に。もう何、うん、だろうね、この暗黒時代といいましょうか、もうあの頃を知ってたので十何年前。
昨日はね、あのブルペンが近いですね。
ブルペンも
近い、見やすいですね、うん、近くから。
あのブルペンってね、この分かります、ブルペンって。
ブルペンは分かる、
うんうん、
まあ、ピッチャーがあの投球練習をするとこなんですけど、そのボールをね見るだけでもね嬉しいんですよ。人間がこんだけ速いボール投げるんだとか、そういうのを感じる。音もすごいしね、それを近くで見られるだけでもあれは見る価値ありますね、うん、
本当にこうキャッチボールってこう普通に投げてここに構えたのにパシッと入るっていうのがそうそうないことですか、うん、そうないと言いましょう。やっぱプロですから当たり前なんですけど、
まあまあスピードもね、
うん、
もうキレも全然違いますからね、
はい、
うん、あとはまあそうですね、
本音を言うと、はい、宜野湾球場ってまだ電光掲示板じゃないんですよね、
うんうん
うん、手回し式なんですよね。もうちょっと、うん、近代的にしてもいいかなってから。
宜野湾はそうですね、まあ親子で行くとして楽しいところといえば、
まあ、
猫が多いですね
港に行ったら猫が
多いです。周りも猫だらけです、
ね、猫だらけです
本当に球場のところもまあいるんだ。球場からさ、あの海に向けて行く道沿いとかもう猫だらけですよね、
うんうん、
めっちゃいますよね
うちの犬が追っかけます
そうなんだ。
そう、
あ、なんででしょうね。
あれね、あ、多分近くに釣りの場所があって、
そうか、餌もらえるんだ。
そうそうそう、
なるほど、そうか。
でそこからもうちょっと歩いていくと、うん、あのなんかあのなんていうの、JA さんのその、うん、なんか漁協があって、そこで買い物とかできたりするんで、うん、ファーマーズかなんかあるんだ、うん、あるんかな確か。
そうか。え、僕猫も好きなんで、たまにあそこで座ってなんか遊んでますよ。結構人にも慣れてるんで、全然逃げないんでね。
そうですね。またね、またあちらはまたあのそう近くにまたあの。広い公園もあるし、あちらキャッチボールとかして遊んでも全然楽しいし、
う
ん、
そうですね、うん、そしたら隣でプロがキャッチボールし始めるなんてことも
周りの
あるんですよ、
周りのグラウンドをランニングしてたりとか、うん、そうなんですよ。
まあでもそろそろあの室内練習場を新しくした方がいいかもしれないですね。
それもありますね、
うん、
ぜひぜひ、じゃあこれはもうファンを代表してよろしくお願いいたしますだから
、はい、
じゃあですね、本当にですね、うん、実はもう駆け足でやってきたんですけども、
うん、
実はねもう5分前なんですわ。
マジで、
マジで、
すごい、
あら早い。
ちょっと一旦じゃあここでですね、うん、まだまだ実はジャイアンツカーブも触れたかったんですけども、うん、じゃあもうね、
うん、
血も涙もないことを一言、
何でしょう、
これはまたもうね、
うん、
今度話してもらいましょう。
わかりました、
はい、じゃあ一旦ジングルでございます。
はい、
わらわ研 みたくみ。
うんち。
はい、本日のわらば研究所は神田邦弘さんゲストに親子で楽しもうキャンプ情報ということで伝えてまいりましたけども、
伝えられたかな。
いやー本当にね、喋ったらあっという間でしょ。
行きたいと思った。
あ、そうですか。
行きたいと思いました。
これはね、もう2月だけのこの特典ですからね、
うん、ぜひぜひ。そうなんですよ。そうなんです。だからまあ、茶炭でドアラフワフワと、あと宜野湾で猫と遊んでください。
わかりました、
はい、あのそうそう、もうそこお隣ですからね。あとね、そして那覇はね、ジャイアンツ。でこれ2月の後半からですよね。
今年は三軍がもう練習1日からやってますんで、まあ、あの選手はいます、はいはい、
そしてまた沖縄市はまだカープ、うんね、神田さんも、ね、このゆかりの場所でございます、
はい、そうですね。
でまた名古屋では日本ハム、
うんね、あの清宮選手が、ね、はい、いますんで、
はいはいはい、もう本当見どころ満載でございますけども、うん、やっぱりね 1時間ではね話せなかったですね。すいません、なんか本当にも
とんでもないです。
いやいや、あのじゃあね、あのこれあの、まあ、最後にね、これなんだろうな、あのこうこうキャンプで、そしてまた選手の皆さんには、うん、こうまあ、写真なりサインなりいただけると、うん、まあ、そういう時もあるんですけども、うん、これ皆さん本当に、ね、気をつけてほしいのが、うん、ぜひ皆さんマナー守って。
あ、そうですね、うん、はい、
そうなんですよね。あの、ま、間違ってもね、例えば人にお願いするんだから、うん、呼び捨ては絶対ご法度ですよね。
あ、そうですね、うん、子供はね、やっぱやっちゃうんですよね、うん、
まあ、ちょっと、まあ、ちょっと興奮して、
なんて思い入れがね、うん、強すぎて、だから我々の子は桑田とかね、
そうそうそうそう、ね、まあ、それはね、また
あるんですけど、何々さん、お願いしますっていうの、ね、
マンとか選手とかね、
そうそう、
そして
あったらいいですね。
そしてもらった後はちゃんとありがとうございましたって。
そうですね、
これがね、うん、マナーであり、でそれでね、そうするとまだ選手も気持ちよくなりますからね、うん、あ、沖縄のファンって素晴らしいなって、う
ん、で基本はあの練習終わり、
そうですね、
練習終わりがいいですね、はい、うん、はい、そこがベストだと思います、はい、
ね、またあのこれらをまた踏まえて、うん、踏まえていただけましたでしょうか。本当にバタバタと話しましたけども、はい、皆さんあの2月ね、この1ヶ月間だけですので、プロ野球キャンプ皆さんぜひ楽しんでみてください。はい、はい、ということで本日はですね、神田邦弘さんゲストにたっぷりと話していただきました。ありがとうございました。
よかったんでしょうか。
いや、はい、いや、もうむしろもうね、まだまだというぐらいでございます。
いや、また何かあればいつでも呼んでください、はい、
で神田さん、そしてイベントがあるんですよね、
はい、あ、そうですね、はい、
これは放送が2月3日なので、
16日にですね、はいはい、アウトプットナイターボリューム6ということで、はい、プロ野球トークライブを行っております、はい、そこでもうプロ野球の話だけをたっぷりする2時間ですので、はい、会場内にはビールの売り子さんもいますし、
おー、いいですね、
唐揚げとか枝豆の軽食もありますし、はい、あとは元プロ野球選手をそこでゲストでお迎えしようかなと思っておりますので、の、はい、野球好きな方はぜひ遊びに来てください。
電波では話せないようなお話がたっぷりきるんですよね。
はい、もうそこでしか話せない、はい、詳しくは僕の、ね、SNS 神田邦弘で、検索してみてください。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いいたします。そして神田さんといえばスポーツフォーカル、
はい、はい、もう大きい他局ですから、 RBC、はい、アイラジオ、ね、はい、琉球放送で、はい、お昼2時から、はい、番組をやっております。月曜から金曜、はい、バラエティを中心にスポーツ情報をちょっと伝えてます、はい、スポーツ&バラエティなんですけど、ほぼバラエティになってるんで、もしよかったらそちらも合わせて聞いてください、
はい、ありがとうございました、
はい、
豆腐姫もね、またね、ステージなどありましたらまたね、
はい、
今後またあのぜひまた告知して遊びに来てください、
はい、
はいはい、今日はサータンだけありがとうございました、
はい、
差し入れでございました。
おこねちゃんはね、しっかり静かにしてたね、うん、偉いね。いや、偉いと思う、
うん
う
ん、じゃあ最後に知念君にまた
伺って。いやいや、もういい
か、
もういいね、もういいね、うん、大丈夫ね。
いや、もう今日ではたくさんのね、知念君ラブをね、伝えたと思いますので、
十分で伝われ、はい、伝われ
伝わってほしい、願いは叶う。さあ、そのわらば研究所でございますが、こちら沖江通り純駆動から歩いて30歩、お蕎麦のお店大福さんの提供でお送りいたしました。大福さん、ありがとうございました。
ありがとうございました
。はい、わらば研究所、ホーリーさん次回は戻ってくるかな。まあでも待ちましょう。はい、担当は私ケイシー高飛車と、そして本日は遊びに来ていただきました、
豆腐姫です。
はい、そして、
はい、
はい、はい、そして本日のゲスト、
はい、神田邦弘でした。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
は
い、
じゃあまた来週この時間にお会いいたしましょう。さようなら、
また来るよ。
ぜひぜひ。